それではお待たせいたしました。時間になりましたので、第2部を始めたいと思います。第2部の始めはピアノの演奏です。日高京子さんによるピアノの演奏です。日高京子さんは、東京の東邦学園大学音楽学部でピアノを学ばれて、現在は下関に来られて、ご指導や演奏活動をして、この協会でも月に一度協会の、総額を、してくださっております。他の協会でも総額の方をしたりしてください。それでは今日は、2曲、聴いていただきます。それじゃあ日高さんお願いいたします。
こんにちは。紹介いただきました日高です。私もだいぶアボさんよりももしかしたら長く来させてもらってるかもしれませんが、2002年に初めてここに来させてもらったのが最初です。毎年出て出させてもらっているわけではないので、何回出たかは覚えてないです、はい。曲なんですが、ショパンのロクターンの20番です。20番の A パターン調は結構有名な曲だと思います。映画で、私は見たことがないんですけれども、戦場のピアニストで使われているロクターンで、かなり有名な曲と思います。ちょっと私はあまりこってりというか、しっとりしたものが苦手なので、ちょっと違った印象に聞こえるかもしれませんけれども、そして次に続きまして、シューベルトの即興曲の、作品90から4曲あるんですけれども、90の中から2番を使わせていただきます。ちょっとシューベルト、ちょっと言い訳タイムになりますけれども、シューベルトはちょっとどの曲もとても美しいんですけれども、大変長くて同じことの繰り返しが多いので、ちょっと長年というか、今までこの人生の中でほとんど弾いてきたことがないんですけれども、ちょっとこの曲ぐらいだったらちょっと皆様にご辛抱いただけるんじゃないかと思って、今日は選ばせていただきました。よろしくお願いします。
Thank you. コールって。ではぜひまた来年お越しください。それでは四岡協会の皆さん、お願いします。次は安岡教会で毎週日曜日に礼拝をし、していますけれども、実際に出席しているメンバーで、賛美歌を強く歌いたいと思います。前へどうぞお願いします。このチャペルコンサートが始まって以来、毎年教会のメンバーで賛美歌を歌うというのがちょっと恒例だったんですけれども、5年ほど前に、指導者、指揮者が、下関での仕事を終えて、他の土地に移っていった関係で、ここ4、5年途絶えていたんですけれども、今年はまた、復活させようということで、3ヶ月ほど前から礼拝の後にちょっとずつ練習をしてきました。2曲今日は歌いたいと思います。はじめは、1曲目は鹿のようにという歌で、聖書に書いてある、言葉がそのまま、歌詞になっています。鹿が、水を求めて乾いた喉を潤すために水を求めて谷川を、探し歩くように、私たちの魂も神様を使い求めます、とそういう歌です。2曲目はこんな時という歌で、私たちが神様に愛されている、神様が私たちを愛してくださっているということを感じる時、私たちは神様に対してありがとうという気持ちを表したい、そんな時にはこういう思いですという歌です。それでは
安岡教会の牧師の松熊と申します。本日は第24回チャペルコンサートにお越しいただき本当にありがとうございます。皆さんは500マイルという歌を知っておられるでしょうか。若い人たちにとってはフジテレビで放送されました月9ドラマラブソングの挿入歌として、藤原さくらさんが日本語訳のバージョンを歌っていることで知っているかもしれません。他にも岩脇義郎さんや松たか子さんもこの歌をカバーしています。もともとはギターとバンジョー弾きの女性ヘリー・ウェストという人が1961年にリリースしたヘリー・ウェストというアルバムに収録されていた曲で、作詞作曲はこのヘリー・ウェストです。その翌年にピーター・ポール&マリーのデビューアルバムピーター・ポール&マリーに収録されて大ヒットいたしました。この500マイルという歌は方々と呼ばれる放浪者たちの悲しみやふるさとへの哀愁の歌です。当時のアメリカは大不況の時代、方々は遠くの町へ汽車で出稼ぎに行きました。お金もなく日々の暮らしに精一杯の方々の多くはふるさとを一度立つと再び帰ってくることができなかったようです。作者のヘリー・ウェスト自身もジョージア州の炭鉱の町で生まれて、その後ニューヨーク、ロサンゼルス、イギリス、ロンドン、ニュージャージー、ペンシルバニアとまさに500マイルそのものの人生を歩んでいます。500マイルは約800キロだそうです。東京から広島ぐらいでしょうか。新幹線だと5時間程度だろうと思いますが、当時の汽車で移動するという感覚では果てしない未知の距離だっただろうと思います。私も18歳の時に牧師になるための学びをするためにこの町を離れて500キロ離れた関西へと向かいました。18歳の私にとっても関西までの500キロの距離は果てしない未知の距離でした。500マイルの日本語訳詞は、まあ、それはそれで素晴らしいのですが、やはり日本語になった段階で宗教色が消えてしまうというのはいつものことで、もともとの歌詞にあるロード、主よという言葉がなくなっています。直訳のですね、訳詞の一部を紹介します。もしあなたが私の乗っている汽車に乗り遅れたら、あなたは私が言ってしまったことを知るでしょう。あなたには汽笛だけが聞こえるはず。100マイル離れたところからでも、ロード・アイ・アム・ワン、主よ私は100マイル。ロード・アイ・アム・トゥー、主よ私は200マイル。ロード・アイ・アム・スリー、主よ私は300マイル。ロード・アイ・アム・フォー、主よ私は400マイル。ロード・アイ・アム・500マイル・フロム・マイ・ホーム、主よ私は家から500マイルも離れてしまいました。私にはシャツがない、一ペニーもない。主よこんなに遠く離れては私はふるさとに帰れません。もしあなたが私の乗っている汽車に乗り遅れたら、あなたは私が言ってしまったことを知るでしょう。あなたには汽笛だけが聞こえるはず。100マイル離れたところからでも、こういった歌詞です。どのようにお聞きになられるでしょうか。この歌からは方々の悲しみやふるさとへの哀愁が伝わってきます。私が特に好きなのは500マイルも離れた悲しみや、ふるさとへの哀愁の中にあっても、主よ私は家から500マイルも離れてしまいました、主よこんなに遠く離れては私はふるさとに帰れませんと神様に祈りを捧げているところです。私はこの500マイルという歌は、神様はどんなに離れていても私のことを見捨てないという信仰の歌だと思っています。今も500キロ離れた関西で仕事をしています。500キロ離れた安岡教会に帰りたいといつも思いながら暮らしています。歌詞カードをプログラムに掲載してもらっています。ここにおられる方々、どのように見ても私よりも年配のような気がいたしますので、おそらくピーター・ボール&マリーの歌を青春時代に聴いたなっていう人がきっと多いような気がいたします。今日は日本語で歌いますので、どうぞよろしければご一緒にお付き合いください。
中心を
変わっています。皆さんは生きる意味とは何だと思われているでしょうか。最近読みましたあるカトリック教会の神父さんが書かれた文章がとても心に残ったので、引用したいと思います。もう随分前のことですが、友人が次のようなエピソードを紹介しました。幼稚園の子供たちに話をする機会がありました。話が終わったとき、何か質問がありますかと尋ねると、一人の男の子が真っ先に手を挙げ、幼稚園児ですよ。人間ってどうして生きてるのかなと恥ずかしそうに質問しました。質問した子は至って真面目な顔で私の返事を待っています。答えを頭の中で探していたそのとき、私知ってるという声が聞こえました。見ると前列に座っているちっちゃな女の子の笑顔が見えました。え、知ってるの？私の口から思わず出てしまいました。その子は大きくうなずいて、うん、知ってる というのです。そうか、じゃあみんなに教えてくれる？その女の子は言いました。人間はね、お花に水をあげるために生きているの。人間はね、お花に水をあげるために生きてるの。友人はこの記事を、そう、子供たちが生きている秘密を教えてもらったのですと結んでいました。その年の厳しい暑さが続いた夏のことでした。私は修道院の3階に住んでいて、自分の部屋のそばの日当たりのいい廊下にはたくさんの鉢植えがありました。そのおかげで3階はいつもみずみずしい空間になっていました。いつからともなく私が鉢植えに水をやることになっていました。ところがその夏、私は数週間留守をしなければならなくなりました。3階の他の住人も留守で、誰かに水をやってくれるように頼むことに気づきながら、そうしないで出かけてしまいました。途中でそのことをたびたび思い出したましたが、結局無視してしまいました。そして数週間後に帰ってきた時、私は愕然とすることになりました。すべての鉢植えが枯れていたのです。3階のあのみずみずしかった空間は、あたかも死の世界に変わっていました。それは私が植物たちの水を求める叫びを無視し続けたことの結果であることを認めざるを得ませんでした。その時、あの小さな女の子のことを思い出しました。おそらくあの子は水をくださいという花の声に聞き入っていたのでしょう。その声に応えて水をやることは花を生かすことで、また同時に自分も生かされている経験をしたのでしょう。お花に水をあげるために生きているのと言い切った言葉から、どんなに小さな存在にも丁寧に耳を傾け、存在の底からの存在の響きと言っていいようなものに応えて生きる中に、生きがいが生まれてくる世界があることを学びました。こんな文章です。皆さん、どのようにお聞きになりましたか？私はちっちゃな女の子が言った、人間はね、お花に水をあげるために生きているの。花を枯らせた神父が言った、おそらくあの子は水をくださいという花の声に聞き入ったのでしょう。その声に応えて水をやることは花を生かすことで、また同時に自分も生かされている経験をしたのでしょう、という言葉が印象的でした。私たちの生きる意味は、このちっちゃな女の子のように、私たちの周りにある声に聞き入って、その声に従うという、実は単純なことのように思います。最後の歌は私の新曲です。作曲はこの教会で皆さんに育てていただきました長女のみなりです。高校2年生になりました。みなりの初めて作った歌、みなりの小作喜んでいきたいを今日は演奏したいと思っています。
本当は は打ちたかった本当はこうなりたくない。僕の小さな声では届かなかった。不公平だとつぶやいてみたら、答えになってないよ神様。与えられたと気持ちで喜んでいきたい。天の声を聞き逃さず喜んでいきたい。しまった答えになってないよ神様。知られてかもしれないけど喜んでいきたい。行きたくないところでも喜んでいきたい。仕方なくかもしれないけど喜んでいきたい。誰もいないところでも喜んで行きたい。
どうもありがとうございます。
以上をもちまして本日の、プログラムは全て終了いたしました、少し予定より早く終わりましたけれども、プログラムの一番最後のところにクリスマスの、小行事の予定が処理されています、どなたでも、ご自由にご参加いただけると嬉しく思います。また毎週日曜日、10時半から、9時半から、子どものための、はい、そして10時半から、一般の方のための礼拝を開始していますので、どうぞ、一緒に、礼拝に参加していただけると嬉しいと思います、また、コンサートではまた来年お会いできれば幸いです。最後に牧師の松島からご挨拶をしております。
本日は第24回チャペルコンサートにお越しいただきありがとうございました、いかがだったでしょうか。他の音楽会とは少し違う、教会らしい温かさが伝われば幸いです、キリスト教の暦では間もなくアドベント大降節が始まります。アドベントとはクリスマスを待ち望む時間のことです、教会ではクリスマスのさまざまな行事を計画しています。先ほどありましたように本日のパンフレットに記載されている通りです、また教会で皆さんとお会いできればと思っています、皆さんの歩みの上に神様の祝福をお祈りさせていただき、お開きとさせていただきたいと思っています。最後に、お祈りを捧げたいと思いますので、どうぞ黙祷の姿勢をとっていただければ幸いです。神様、今日のチャペルコンサートありがとうございます。今日感じたこと、今日の出会いを大切に育てていくことができますように。ここに集われた方、またお一人お一人につながっておられる全ての方々の上に祝福がありますように。感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。これで第24回チャペルコンサートをお開きにしたいと思います。本当にありがとうございました。